FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにお話をお伺いしていこうと思います。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、本日放送してますのが5月12日の、はい、日でございますけれども。
6月12日です、ね。
あ、すみません、6月ですね。1ヶ月とも、戻ってまいりました。6月12日でございますね。はい、6月12日、今、太田さんは私は収録をしておりますけれども、はい、実はその放送してる日はですね、太田さんはここにはいないんですよ。
そうですね。はい、今は収録なので、ここにはいますけども、12日の放送の日にはここにはいない。
いないと。
さてどういうことだと。
そうですね。なかなかなミステリーが起こっておりますけれども。
まあ、ここにはというか日本にいないっていうことですね。
海外へ。
そうです。海外ちょっとベトナムの方にですね。
ベトナム。
はい。
ほう。
ちょっとハノイとかホーチミンとか、
うん、はいはいはいはい、
ですね。今いろんなことをちょっとしてまして、うん、建材のですね、床材とかね。
ほう。
僕はまあグローイングではだいたい床の材料っていうのは無垢材を使っていくんですけども、うんうんうんうん、まあそういったものの材料っていうのをまあベトナム、例えばブラックウォールナットっていうね、高級なこうフローリングとかあるんですけど、うんうん、そういったものをこうベトナムの方にですね、まあ、仕入れに行ったりだとか、あとはもう、いろんなシステム関係の、ね、打ち合わせをしたりだとかっていうことで、ちょっとベトナムの方にですね、うん、行ってる時ですね。
そうなんですね、はい、だからもう今向こうにいらっしゃってというふうなことなんでございますね。
そうですね、
はい、ねえ、まあ、ベトナム語練習されてます。
いやいや、もう、あれですよ。もう、日本語で突き進みますから。
あ、そうですね。はい、向こうも、まあ、それはもちろんね、ね、通訳される方もいらっしゃるかと思いますしね。はい、そうですよね。まあ、でも本当に海外にね、うん、また行かれてっていうふうなことでございますからね。まあ、海外事情とかもね、また今後、またお話もいただけたらなと思いますしね。はい、やっぱり家作りもいろいろと、やっぱりその世界によってもね、全然違ったりするところもありますけどもね。
そうですね。
はい。じゃあ、次回はベトナムのお土産を。
お土産話です、ね。
お土産話をね、お願いしたいなと思いますけれども、はい、さて、太田さん、今日もですね、はい、リスナーさんからいただきましたお悩みといいますか、ご相談にお答えをいただきたいと思うんですけども、
はい、
はい、この方ですね、まあ、夫婦で、ご夫婦で暮らしていらっしゃいまして、まだお子さんはいないぐらい、はい、二人暮らしなんですけれども、はい、最近この家作りを、
はい
はい、考え始めたというふうなところからちょっと始まったんですが、はい、今ちょっと夫婦で揉めていることがあると。
揉めている、
はい、というのもですね、もう本当根本的なところからなんですけども、はい、旦那さん、まあ、これ送ってくださる旦那さんなんですけども、はい、旦那さんは和風の建築がいいと、
うん、
家の和風の建築が、
はい
はい、ただ奥さんは洋風な建築がいいと、
はい、
いうことで揉めてるわけなんです、
ね。あ、なるほど。
というのも奥さんはそのまあ、実家がそういう和風な建築なんで、はい、やっぱりこう二人で暮らす際にはもっとなんかおしゃれな感じしたいっていう風な希望があるのと、
うんうん、
一方で旦那さんはやっぱりそのもちろん実家は和風なんですけども、はい、その和風の家作りがやっぱ好きだという風なことで、やっぱりどっしりとなんかその旦那さんから言うと和風の方が高級感があるっていう風に思われてるんですね、
は
い、
うん、
で和風の方がいいという風なことで今ちょっと揉めてると。
なるほどですね、
はい、で太田さんに聞きたいのはその和風建築、はい、洋風建築のそれぞれのいいところ悪いところ、
は
い、これをちょっと聞きたいという風なことなんですよね。
またこれ難しい質問ですね。
そうですね、先週に続いてたところもあるんですけれども、そうですね、
まず和風建築、まあ、和風のデザインの住宅、洋風のデザインの住宅、はい、大体まあご夫婦でこう意見が合わないっていうのはよくあることですね。
これはよくあることなんですね。
よくあります。やっぱりこう、うんうん、男性的な感覚と女性的な感覚、うん、っていうことでこうなかなか、ね、こう一致しないとかっていうこともあるの で、
ね、
まあ、大前提としてはその家作りに関してここは奥さん決めてくれと、
うん、
ここは俺の空間だと、ここは任せてくれって、ね、こう家のデザインするときもこう役割分担を、ね、うん、決めるとかっていうのも一つでしょうし、
はいはい、
まあ、外観について和風と洋風のメリットデメリットって言いますと、まあ、和風はですねやっぱりこう僕らもデザインするときに周り周辺をよく見るんですよ。
周辺、
はいはい、例えば周辺がですね、なんていうんでしょう、和風建築ばっかりのね、こう街並みに一軒そこだけね、洋風の建物がボンと建ってくると、まあ、周りの景観を損ねてしまいますので、
うん、
うん、そういったことで、まあ、思いっきり洋風っ ていうのを提案するんではなくて、まあ、和風モダン的なね感じに落ち着けするっていうことはよくするんですけども、で、まあ、和風になってきますとやっぱりこう軒がある、軒ってこう屋根にねこうが大きくてっていう形でこう軒が出ててっていうようなイメージだと思うんですけども、やっぱりこう和風の良さっていうと年々こう味を増していくとかね、っていう考え方もあるでしょうし、洋風は洋風で今しか若い時にしか住めないようなデザインとかね、とかそのやっぱ可愛らしいお家がいいって自分の好きなデザインとかっていうね形のこともあるでしょうけども、まれにですね、多分このリスナーさん多分そういうことはそこまで考えとられないとは思いますけども、まれにあのお家の色をですね、あのピンクとかね、
でも見たことはありますね、
ピンクとかちょっと可愛らしい色とかね、にこうされたいっていう方もいらっしゃるんですけども、まあそういう時に私が言うのは、まあ家ってこう5年とか10年住んで、例えば打ってっていう風な形もできますけども、まあ大概の方がその家にずっとこうね、次の住みかのような形でこう住まれる方が多いと、でその時に今はまあ例えば30歳とか。30年後とか40年後になってきたら70とか60とかってなった時に、そのピンクのお家からこう自分たちが出入りしてるとかね、そういうのが想像できるとかいうことであれば別にいいと思うんですね。可愛らしいお家だったとしてもね、やっぱ年を重ねていくっていうことを考えたら、まあ、和風っていうのも一つでしょうし、やっぱり今だけ、あとはもうこうまた将来的に塗り替えをするとかねっていうような形で計画を考えられるんであれば別に洋風でもいいでしょうし、
そうですね、
これはもうどっちがいいっていうことなく、もうこれ好みなので、
まあもちろんその問題になってしまうところはあるんですけれどもね、何かこうね、例えばそのなんか耐震とかっていう風な問題とか、やっぱりなんか和風の家よりなんか洋風の家の方が僕はちょっと強いイメージとかがあるんですよね、
多分その和風の家のイメージが昔のこの和室をですね、客奥の間店の間とかね、こう田の字型の和室があって真ん中にこう大黒柱があってとかね、そういう形のイメージが多分和風っていうのがあると思うんですけど、
そうですね、
やっぱり昔の日本建築っていうのはやっぱこう全部障子で仕切られたりとかっていう形なので、やっぱ体力壁っていうこう自身の体力を持たせるような壁が少ないっていうのはやっぱ事実なんですよ、だから昔のような大空間のような、プランっていうのはちょっとしにくくなってるっていうのが、まあ現状は
それはでも
あるかなとは思いますね、ただまあやり方はあるんですけどね、大断面の修正材っていうので構造計算してっていうことでやれば同じような形のこともできるんですけど、コストがやっぱかかりますし、
そうですね、
一般的な住宅でしようと思うと昔のようにこう広縁もバーンで障子負けてバーンとかっていうような形っていうのはやっぱり、で瓦もね、入りもやにして瓦もたくさんのけてっていうような感じっていうのはちょっとなかなか、最近は地震とか耐震のことを考えると、
そうですね、
ちょっと厳しくなってきてるのかなと、できなくはないでしょうけど ね、
もちろんそれはね、そう考えるとね、まあ、家族構成とかもやっぱありますよ ね、
そうですね、
今このね送ってくださる方はご夫婦で二人暮らしというふうなことなんで、まあ、そこまで大きいお家じゃなくてもっていうふうなこともあります、まあ、お子さんがね今例えばいらっしゃるといいますか、そういうことがもしあればまた部屋の数とかのことも考えていきます
よ。そうですね、だからやっぱりその家のボリュームによっても和風になってくると、やっぱりこうコンパクトな和風になってくると、やっぱりこうなんですかね、外観的にデザインがやっぱ和風ってどっしりっていうイメージがありますから、
そうですね、おそらくその送った方もね多分そういうイメージだと思うんですよね、
そうですね、だからその大きさに合わなければちょっと和風感が損なわれる可能性もありますし、それとも平屋にするとかね、
そうですね、
平屋の和風とかっていう回答にもなるでしょうし、逆にコンパクトであったとしても洋風だったらね、その辺の立ち姿っていうのは ね、
そうですね、
ある程度、
デザイン性がやっぱすごいですからね、いろいろと、
そうですね、だからそういうのも一つの判断材料になると思うんで、まずはお二人で、いろんなね今こう写真とかっていろいろ見れますから、インターネット普及してますから、その中でお互いのその境界線ですね、和風と洋風の境界線、これだったらどう、あこれはまだあれだから、こっちはあこれだったらまだいいかなっていう境界線のギリギリのところをまず見つけ出す。
そうですね、
その作業からでしょうね、まず、
多分お互いがね、お互いのやっぱりいいところっていうのは多分知ってると思うんですけども、まあやっぱりね、二人でこう暮らしていく家ですから、ちゃんと間を取ってね、
そうですね、
はい、
やっぱこう家作りっていうのは本当自分たちのね、まあ、分かりやすく言うと自分たちの巣ですよ、
そうですね、
まあ、動物で言うとね、そういったものをこう作っていくことになるので、本当楽しくですね、もう喧嘩なく もうわあ新しい家出て夢膨らまして、こう家作りがね、うん、できてしていただけたら嬉しいなって思いますけどね。
はい、
う
ん、なんか今日ハッピーに終わった感じ。
いやいや、もういつもハッピーじゃないですか。
いやいや、そのいやだからやっぱこうご夫婦 で、ね、一緒にっていうのは、うん、僕もそんな会話が早くしてみたいなと思いながら、
ね、もう楽しんでください。もう、はい、この放送をしてる時は
私10、6月12日でございますから、はい、もう一つ年取ってますから。
そうですね。ということは、ね、また一歩
アイスクリームになりましたからね。
31なんでハマるんですか。いや、おめでたいですね。
いやいや、まあそうやってね、こういう会話できるように私も頑張っていこうと思います。もちろんね、リスナーさんも素敵な家作りをこれからもね、頑張っていただけたらと思います。はい、はい、太田さん今日どうもありがとうございました。いや、ありがとうございました。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。